こんにちは、かいわれです。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。はい、今回は諸々の都合により一人会です。さあ皆さん、最近自粛で家にいることが多いと思いますが、本は読んでいますでしょうか？正直に言えば僕はあまり読んでいません。理由が2つありまして、1つ目が最近在宅勤務が多いので通勤がなくなっちゃったんですね。僕は主に通勤中に本を読む習慣があったんですけれども、通勤がなくなってしまうとなかなか本を読むタイミングがあえて作らないとなくてですね、なかなか読めていないというのはありますね。とはいえ本を読みたいと思っているので、そこはなんとかしようと思っているんですけれども、もう一つ目の理由が、これから紹介する作品にめちゃくちゃハマってしまって、そればっか見たりやったりしてるというのも原因の一つです。ということで、今回僕が紹介するのはフェイトです。僕目は小説をメインに紹介するようなポッドキャストなんですが、物語であれば紹介してもよかろうという自己判断のもと、フェイトを紹介しようと思います。フェイトというのはですね、アニメや映画、ゲームや本、いろいろなメディアで展開されているシリーズ作のことなんですけれども、これがめちゃくちゃ面白くてですね、ちょっと紹介しようと思います。さあ、まずフェイトとはどういうものかと言いますと、原作はフェイトステイナイトというゲームです。そのゲームのちょっとネットで拾った概要をちょっと読んでみたいと思いますね。半人前の魔術師である主人公エミヤシロウが偶発的に巻き込まれた聖杯戦争の顛末を描く電気活劇ビジュアルノベル。第1ルートフェイト、第2ルートアンリミテッドブレイドワークス、第3ルートヘブンズフィール、3つの物語で構成されるというものです。一応これからフェイトというのを紹介するにあたって、知らない人に向けて説明したいと思うんですけれども、知らない人か今の概要を聞くと、全くわからないと思うんですね。なので一個一個ちょっと説明していこうと思います。とはいえ僕はフェイトシリーズすべてを見ているわけではないですし、深くも読み込んでいるとは言えないので、ちょっと間違った説明とかあるかもしれないので、そこはご了承ください。まあいつも通りですね。さて、フェイトというのは先ほど言ったように、ゲームなんですね。ビジュアルノベルと言っていますが、ノベルゲームです。ノベルゲームというのは、基本的には物語を読んでいって、で、途中で挟まれる選択肢を、プレイヤーが選んでいって、その選んだ選択肢によって、起こる展開だったり、最後の結末だったりが変わってくるというようなものを楽しむゲームですね。で、そのゲームの、ルートが3つあって、第1ルートがフェイト、第2ルートがアンリミテッドブレイドワークス、第3ルートがヘブンズフィール。この選択肢によってこの3つのルートの結末が見れるんだと思います。というのも、僕はやったことないんですね、このゲーム。元は PC ゲームで、2004年に発売されたらしいんですけれども、その時は、18禁のゲームだったようですね。最近のフェイトシリーズの作品ではそういう要素は全くと言っていいほどないんですけれども、最初はそういうような作品だったようです。で、そういうノベルゲームなんですけれども、最初の前半の概要である、半人前の魔術師である主人公エミヤシロウという人物が出てきます。この世界は魔術というものがあるんですね。舞台は現代の日本です。なので、文化レベルはだいたい今の日本と同じです。ただちょっと前の作品なので、スマホとかは出てこないと思うんですけれども、だいたい今の日本と同じです。ただ、魔術というのがあります。魔術というのは、いろんなファンタジー作品で描かれるものと同様に、魔力っていうエネルギーを使って、何かしらの現象を引き起こす技術のことですね。例えば、魔力を使って傷を治したりだとか、魔力を使って肉体を強化したりだとか、そういうことができたりします。 で、魔術を扱う人のことを魔術師と呼びます。ただ、魔術というのは、魔術協会という組織があって、そこが魔術師だったり魔術を管理してるんですね。なので、一般の人には魔術という存在が知られないようになっています。その理由は何でだったかちょっと覚えてないんですけれども、確か、まあ、一般の人が混乱しないようにだとか、そういう意味だった気がします。なので、ごく限られた人たちがこっそり使っている。それが魔術ですね。で、半人前の魔術師である主人公エミヤシロウが偶発的に巻き込まれるものが聖杯戦争です。フェイトというのはですね、この聖杯というのがとても、大きく関わってくるんですけれども、聖杯とはそもそも何かというと、まあ、見た目的には黄金の杯なんですけれども、この聖杯を手に入れると何でも願いが叶うらしいんですね。で、聖杯戦争というのは、そんなスーパーアイテム、聖杯というのを、まあ、みんなで対決して、勝ち残った人が聖杯をゲットしようというようなイベントごとです。なので、バトルロワイヤルを行うわけですね。聖杯戦争は、7人の魔術師たちが、バトルロワイヤルを行って、勝ち残った1人が聖杯をゲットして、聖杯に願いを言うことができる。というような、イベントごとで、それがメインのストーリーとなります。で、魔術師たちはどう戦うかというと、まあ、直接戦う、魔術を使って直接戦うっていうこともあるんですけれども、主な戦いは、使い魔を召喚して、その使い魔同士で戦わせて、勝負をするんですね。で、使い魔というのがサーヴァントと呼ばれるんですけれども、このサーヴァントはどういうものが召喚されるかというと、歴史上の英雄だったり、偉人を召喚して戦うんですね。各魔術師が一人の英雄、偉人を召喚して、その人たち同士で戦います。どういう人たちを紹介するかっていうのはちょっと難しくて、なんでかっていうと、その物語上で召喚、サーヴァントとして召喚された英雄は、その歴史上の事実を、なんていうか、ステータスに結構引き継ぐんですね。つまり、歴史上で毒によって死んだ人、例えば毒によって死んだ人がいたとすれば、そういう人は、そのサーヴァントとしても毒にめっちゃ弱くなったりするんですね。だから、基本的にサーヴァント、魔術師たちは、そのサーヴァントの名前っていうのを、隠すんですね。隠しながら戦っていて、ここぞっていう時に公開して必殺技を使ったりとかするんですね。なので、サーヴァントの名前を例えばっていうふうに言うこと自体、ちょっとネタバレにもなりうる気はしているので、どうしようかなと今悩んでるんですけれども、そうですね。まあ、このステイナイトという作品に限らず、どのシリーズで出てくるとは言わないですが、例えば出てくる、英雄はどういう、英雄、偉人はどういう人たちがいるかっていうと、例えばジャンヌ・ダルクとか、諸葛孔明とか、ナイチンゲールとか、そういうような人たちですね。本当にみんなが知っているような人、どっかで名前を聞いたことあるような人が出てきます。で、そのサーヴァントによって、サーヴァントとして召喚された英雄、偉人たちも何かしらの願いを聖杯に叶えてもらいたい願いを持っていて、召喚されています。で、その聖杯戦争に見事一組だけ勝ち残った魔術師とサーヴァントがそれぞれ願いを叶えることができるというのが聖杯戦争ですね。というような話が、フェイト・ステイ・ナイトというゲームです。どうでしょう。もう一回概要を読んでみましょうか。半人前の魔術師である主人公エミヤシロウが偶発的に巻き込まれた聖杯戦争の顛末を描く電気活劇ビジュアルノベル。第1ルートフェイト。第2ルートアンリミテッドブレイドワークス。第3ルートヘブンズフィール。3つの物語で構成される。どうでしょう。この概要がなんとなく分かったでしょうか。で、フェイトの魅力をいくつかお伝えしたいんですけれども、僕が魅力だと思う、フェイトの魅力だと思うものは3つありまして、 一つ目が、意外性があるところですね。僕が、ブック面で何回か言ってはいることなんですけれども、物語で求める三つの要素っていうのがありまして、一つ目が感情移入ができる。二つ目が意外性がある。三つ目が救いがある。この三つのどれか一つでも突出してるといい作品だなというふうに思うことが多いんですね。で、フェイトはというと、この意外性がかなり抜群に抜けていると思います。聖杯戦争が行われる中で、シーヌの魔術師たちが、基本的には、殺し合いを行って、誰が勝つかというようなことが行われるんですけれども、かなり、イレギュラーなことが頻繁に起こるんですね、フェイトでは。そうですね、これもネタバレに関わるのでなかなか言いにくいですが、どのシリーズでとは言いませんが、例えば聖杯戦争中に何らかの方法で、聖杯戦争中にも関わらず横から聖杯をかすめ取って使おうとするような人が出てきたり、あとは聖杯自体にとんでもない願いを叶えさせようとしたり、そういうなかなかこう予想だにしないことがいろいろ起きるんですね。この意外性があるっていうのはなかなかすごいことで、意外性があるだけじゃ面白くないと思うんですね。ただ意外性があるだけだったら、突拍子もないことを起こせばいいわけじゃないですか。で、その突拍子もないことがあまりにも突出していたら面白いっていうことも、ポプテピピックみたいにあるとは思うんですけれども、基本的にはただ意外性があるだけでは、特に面白いとは思えなくて、なんだろうな、期待を裏切りつつも納得感があり面白いと思うような作品ってなかなか難しいと思うんですよね。で、それが自分には実現できてるなと思う作品がフェイトですね。で、魅力の2つ目はスケールの大きさですね。このフェイトというシリーズ、どの作品もかなりスケールが大きいです。どのように大きいかというと、大体、魔術師たちが聖杯にかける願いっていうのは様々なんですけれども、結構多くのフェイトシリーズの作品の中で人類救済だとか、人類絶滅だとか、そういう物語が、なんて言うんでしょうね。そういう事柄が関わってきます。なので、とてもスケールが大きく、そこもいいところですね。で、魅力の三つ目が、史実に基づくストーリーがあるところですね。こう、召喚されたサーヴァントは、歴史上の人物なので、その人の歴史を受け継いでるわけですよ。生前の記憶もあるので、その人が、なんて言うんでしょうね。史実を元にしているので、話に厚みが出るというんですかね。納得感が出てくるんですよ。この人はどういうことに対して起こるのか、どういう願いを持っているのかっていうのが、やっぱ納得感のある形で、物語られていくので、そこはとても面白いなと思いますね。ということで、どういう人におすすめかというと、まずはスケールの大きな話が好きな人、そしてバトロワものが好きな人、そして歴史好きの人、この人たちになかなかおすすめなんじゃないかと思いますね。最後の歴史好きな人におすすめかどうかはちょっとよくわからないです。僕自体が、歴史にかなり疎いので、歴史に詳しい人がフェイトを見たらどう思うのかというのはちょっとよくわからないです。史実に基づいているとはいえ、かなり脚色も加わったりするので、それを見てどう思うのかなというのはちょっと興味のあるところですね。さて、フェイトシリーズ。作品がいろいろあるんですけれども、どのような順番で触れるのがいいかっていうのを最後にお伝えしたいと思います。僕も最初を見るときどれから見たらいいんだろうって結構悩んだんですよね。で、おすすめする順番、3つ紹介しますね。1つ目がアニメのフェイトゼロです。これは確か2010年とかそこら辺に放映されてたはずなんですけれども、どうだったかな。2011年ですね。で、どういう物語かというと、先ほど紹介したゲームのフェイトステイナイトの10年前の話です。 フェイトステイナイトは、その10年前に結構とんでもないことが起きてしまった後の世界なんですね。なので、そこでフェイトステイナイトでも、そこら辺の描写はある程度されるんですけれども、やっぱりちゃんと知るためには、このゼロを見るのが一番ですね。時系列順に見た方が、わかりやすいと思います。なので、まずゼロをお勧めしたいと思います。ゼロはどういう話かというと、ステイナイトの10年前で、主人公が、レミア・キリツグという、男性なんですけれども、この人が、先ほど言った聖杯戦争に参加するんですね。で、キリツグが聖杯に望む願いとは、まさに人類救済です。キリツグの思う人類救済がどのように、叶うのか叶えられないのか、そして聖杯とはそもそも何なのかっていうのがわかるのがゼロですね。で、この間ゼロを見返してて、ちょっと思ったんですけれども、最初の、1話とか2話で、聖杯戦争とはとか、そういう舞台設定をかなり、細かく説明してくれるんですね。なので、そういった意味でも、すごく、よく知らない人が見るには、とてもいい作品だなと思います。あ、ちなみにゼロの中で、僕が好きなキャラクターは、がいるんですけれども、ウェイバー君っていうのがいるんですよ。もしもゼロを見るとしたらば、そのウェイバー君に注目してほしいですね。ウェイバー君っていうのは、聖杯戦争に参加する魔術師の一人なんですけれども、なんていうかとても、学生でとても未熟なんですよね。いや、その未熟なウェイバー君がどのように成長していくかというのが、なかなかゼロでは見どころなので、それも、そこもおすすめですね。で、ゼロを見た後、何をお勧めするかというと、アニメのアンリミテッドブレイドワークスです。これ略して UBW と呼びますね。で、UBW というのは、一番最初に紹介したフェイトステイナイトのゲームの、3つのルートがありましたね。この3つのルートの、1つです。少しだけお話、あ、内容を話しますと、このシローという少年はですね、フェイトゼロで起きたある大事件の、唯一の生き残りなんですね。なので、その事件で自分一人だけが生き残ったっていうトラウマから、なんだろうな、困ってる人がいたら全て助けてあげたいという異様な正義感を持ってるわけですよ。まあ、傍から見れば単純にその人助けを良くするいいやつなんですけれども、そういう異常な正義感を持った少年が聖杯戦争に参加するとどのようなストーリーになっていくのかっていうのが面白いですね。あと、この UBW はアクションが本当にいいです。フェイトシリーズは大体アクションがいいんですけれども、UBW 特にいいですね。あ、まあ、アニメは僕はそんなに多く見る方ではないですけれども、UBW ほど良いアクションをアニメで見たことがないですね。まあ、思い出補正も入ってるかもしれませんが、とにかくアクションが綺麗でとてもかっこいいです。そこはすごく見どころですね。ちなみに、UBW の他に2つのルートがあるんですけれども、第1ルートのフェイトというのもアニメにはなっています。ただ、ちょっとこの作品は古いので、2006年ぐらいだったかな ?2004 年 ?6 年?まあ、それぐらいです。それぐらいのアニメなので、ちょっと絵が古いです。話の展開も、なんていうか、今風ではないというか。なので、このゼロ見て、UBW 見て、このフェイトの世界観が好きなのであれば、もちろん全然見るのをお勧めできるんですけれども、ちょっと最初の状態で見るのは、どうかなと思っちゃいます。また、第3ルートのヘブンズ・フィールは、これ映画化がされています。で、3部作になっていまして、この3部目が、第3部が本当は、3月末に公開される予定だったんですけれども、まあちょっとコロナとかいろいろあって延期になって、まだいつ、現状ではいつ公開されるのか未定というような状態ですね。こちらはどういう物語なのかっていうのは僕は全く知りません。見てないんでね。この第3部が公開されると同時に、第1部、第2部を見て一気に見ちゃおうかなと思っています。これ楽しみですね。 内容自体は知らないんですけれども、ツイッターとかで見る分には、ね、評判はなかなか良さそうです。さあ、それで、ゼロ UBW と見た後におすすめするのは、フェイトグランドオーダーです。これは、FGO と略しますね。これはスマホのゲームです。ソシャゲですね。ソシャゲっていうと、まあ、抵抗ある方もいるとは思うんですけれども、この FGO、僕はフェイト自体は、数年前に見てて、面白いなって思ってたんですけれども、最近この FGO をやり始めて、で、またフェイトにハマったっていうような、で、高校のブックメンで紹介するにも至ったっていうような経緯がありますね。で、FGO はどういうような物語かというと、物語が順次公開されていってるんですけれども、今、第2部の途中までが公開されています。ですので、第1部を、あらすじをちょっと紹介しますね。これもネットに落ちていたやつなんですが、かいつまんでいきます。新代は終わり、西暦を経て人類は地上で最も栄えた種となった。人類はより長く、より確かに、より強く繁栄させるための断り、人類の公開図。これを魔術世界では人類と呼ぶ。そして2015年の現代、輝かしい生活続き、人類継続保証機関カルデアにより、人類史は100年先までの安全を保証されているはずだった。しかし、近未来観測レンズ、シバによって、人類は2017年で滅びゆくことが証明されてしまった。何の前触れもなく、何が原因かもわからず。カルデアの研究者が困惑する中、シバによって西暦2004年の日本のとある地方都市に今までなかった観測できない領域が観測された。これを人類絶滅の原因と仮定したカルデアは、人類絶滅を防ぐため、実験の最中だった過去への時間旅行の決行に踏み切る。それは術者を過去に送り込み、過去の事象に介入することで時空の特異点を探し出し、解明破壊する禁断の儀式。その儀式の名は、聖杯探索、グランドオーダー。それは同時に人類を守るために長きにわたる人類史を遡り、運命と戦う者たちへの呼び名でもある。それは未来を取り戻す物語。フェイト史上最大規模の戦いが今幕を開ける。というような物語ですね。これ、先ほどまでの説明を聞いて、このあらすじを読むと、いや、聖杯戦争どこ行ったんですかっていうふうになるんですけれども、聖杯戦争自体は、このゲームには大きく関わってこないです。うっすら関わってくることはあるんですけれども、あらすじをとても要約してしまうと、2015年の現代で、100年先までの未来をぼんやり見ることができてたんですね。で、それで見ている限り、100年先まで、人類安泰だわ、っていうふうに、思ってたんですけれども、なんか急に、その観測機で人類が絶滅してしまうことが観測されちゃうんですね。で、その原因はどうやら過去にありそうだ。何者かが過去に聖杯を送り出して、その聖杯を悪用して過去を改変させようとしている人がいて、で、それが原因で、人類が絶滅していることがわかるんですね。それを防ぐためにタイムスリップして、人類絶滅の原因を何なのかっていうのを解明して、それを取り除いて、そして悪用されていた聖杯を、取り返すというような物語ですね。これもまたなかなか面白くてですね。まず、量がすごく多いんですよ。テキストの。この一部は、僕はもうクリアしたんですけれども、一部をクリアするのに、基本的には物語を読んで、途中戦闘をするんですけれども、物語を読むのに、数十時間かかってますね。多分100時間はいってないとは思うんですけれども、それぐらいのボリュームです。ですので、一部7章に分かれてるんですけれども、各章、どれも、とても面白くて、分厚い物語で楽しめますね。この長いっていうのは、 良し悪しあるんですけれども、まあ良質な物語を長く楽しめるという意味ではこれは最高ですね。で、FGO はどうだろうな、ゲームシステム自体は、僕はそんな嫌いじゃないんですけれども、まあソシャゲではあるので、とてもシンプルなカードを選んで敵と戦うというようなものになってますね。シナリオがとてもおすすめで、一部の6章がアニメ化されています。ネットフリックスでも6章が見れますね。ただこれアニメから見始めると、その1章から5章までを飛ばすことになるので、アニメだけ見ても全く何かよくわかんないと思います。なので、このゲームをやって一部の1章から5章まで進めて6章のアニメを見るっていうのがとてもおすすめです。僕はそうしました。まあ、ゲームはこのあんまりこうアクションシーンとか特にすごくなくて、お話も立ち絵だけなんで、まあお話を純粋に楽しむという感じなんですけれども、アニメはそれに加えて、動きもとてもかっこいいですし、展開も熱いですし、やっぱりゲームをこれまでやってきたこのキャラたちが動いてるっていうのがすごく感動しましたね。なのでこのゲームが気に入ればアニメを見るのもすごくおすすめです、という感じですね。なので、フェイト、まず初めに触れるとすれば、ゼロを見て、そして UBW を見て、で、そこで気に入れば FGO というゲームをやるというのがいいと思います。どうでしょう？伝わったかな？不安だな。はい、では締めに入りますね。ブックメンではお便りを募集しています。Gmail でも、メールフォームでも、あと Twitter でも、ハッシュタグでも構いません。まあ、お好きな媒体でメッセージくれれば嬉しいです。まあ、送り方は、まあ、ブックメンとかで調べれば、ホームページだったり、Twitter アカウントが出てくるので、そちらを参照してください。これについてのメッセージも、良ければください。いや、でも怖いな。はい。では、ここら辺でおしまいにしたいと思います。さよなら。